入眠湯話。あれ、ちょっとだるいし、熱っぽいかも。ここのところ働き詰めだったし、疲れが出たかな。今日は早く帰って寝てしまおう。そんな、なんとなく風邪をひいたかもしれない、という予感を覚えつつ、家に帰り着いた夜。まあ、薬を飲むほどでもないかなーなんて考えながら、さてあなたは夕飯に何を食べて眠るでしょうか。とりあえず刺激物は避けて、軽めにあったかくて消化がいいもの。そうですね、うどんかおかゆあたりでしょうか。しかし、それら以外にも、日本には昔から、そんな時に口にすると良いと言われてきた食べ物が、いくつかあります。というわけで、今宵の夜話は、風邪っぽい？時に食べるもの。最初にお話ししておきますが、これからお話しするのはあくまでちょっとした違和感、本格的に風邪をひきそうな予感というような日常生活の中で感じるごくごく軽い症状の際にお試しいただけるような、言うなれば、日本や世界の伝統的なおばあちゃんの知恵です。世界的に日本は、比較的簡単に本格的な医療につながることができる稀有な国ですから。これは間違いなく風邪をひいたというような場合は、きちんとお医者さんに診てもらうか、市販薬を飲んでしっかり休むようにしてください。さて、今回の夜話では、いろいろな国の風邪かなという時に食べるもののお話をしてまいりますが、まずはしっかり足元から。日本の風邪っぽい時の食べ物をおさらいしておきましょう。どうでしょう。これは夕ご飯の代わりにはならないと思いますが、一番有名なのはやはり卵酒でしょうか。体が弱っている時には、まずしっかりと体を温めて、栄養のあるものを取り、そして休むこと。この3点が基本と言えますが、卵酒は体を温めるためのお酒と、栄養のある食品である卵とを組み合わせたものです。つまりこれを飲んだら、あとは寝てしまえばいいわけです。そのレシピは特別に決まってはいませんが、江戸の頃のレシピ本によれば、まず、卵を一つ割り落とし、そこに杯三杯分の冷酒を注ぎ、塩を少々加えた後、燗をして温める、とされています。現代のレシピでは、もちろん好みによりますが、お砂糖を加えて甘くするタイプのレシピが多いようです。温めすぎると卵が固まってダマになってしまいますから、滑らかな飲み口にしたいようでしたら、加熱を50度から60度ぐらいに抑えてください。 アルコール分を飛ばしたい場合は、沸騰させずにそのぐらいの温度を数分キープしてあげると良いようです。トロトロとした卵酒に仕上がります。卵にはリゾチームと呼ばれる葉菌酵素。これは菌を溶かすと書き表しますが、その葉菌酵素であるリゾチームには、細菌の細胞壁を分解して、要は細菌をやっつける作用があります。生卵が常温でもなかなか腐らないのはこのためで、化学的に抽出された卵のリゾチームは現在、風邪薬にも使われています。卵を食べてリゾチームを取ることが、どの程度風邪に効果的かは定かではありませんが、このリゾチームは熱に弱いので、やはり沸騰させず、できれば加熱はほどほどにしておくのがいいかもしれません。なお、卵酒は基本的にはお酒ですから、一緒に風邪薬を服用するのは避けた方が良いでしょう。卵酒を飲んでほっと落ち着いたら、あったかくして寝てしまうのが一番です。卵とお酒の組み合わせは世界的にポピュラーなもので、欧米ではエッグノックにブランデーやラムなどのお酒が加えられ、カクテルとして楽しまれています。エッグノックは、卵に牛乳や生クリーム、砂糖を加えた。日本人にわかりやすく言うならば、ミルクセーキのような飲み物で。欧米ではクリスマスが近づいてくると、紙パックに入ったエッグノックがスーパーに並ぶそうです。ちなみに、風邪とは離れてしまいますが、スウェーデンやノルウェーといった北欧では、エッグコーヒーという卵とコーヒーの飲み物があるそうです。ひいたコーヒー豆に卵をなんと殻ごと入れて、ペースト状になるまでしっかり混ぜ合わせた後、沸騰したお湯の中に投入して、しばらく鍋で煮込むのだそうです。その後、少しの冷水を加えてしばらく置くと、固まった卵や殻がコーヒー豆を抱き込んでそこに沈むので、きれいな上澄み部分をそっとカップに注いで完成です。このエッグコーヒーでは豆本来の澄んだ味わいが楽しめるといいますが、これはつまりフィルター代わりに卵を殻ごと使うということなのでしょう。さて、話がそれてしまいました。日本で風邪っぽい時に食べるものとして、卵酒の次によく知られているのは、そう、蜂蜜大根でしょうか。古代エジプトの頃から、蜂蜜に殺菌作用があるのは知られていますし、大根には炎症を鎮める作用がありますから、これは言うなれば、のどシロップです。その作り方は比較的簡単で、消毒した瓶に生の角切り大根と蜂蜜を詰め、半日ほど冷蔵庫に置いた後、中から大根だけを取り出せば完成です。そのまま舐めてもいいですし、お湯や水に溶いたり、紅茶に入れたりしても美味しいでしょう。 特に喉の炎症を抑えるのに効果的ですから、喉の痛みや咳止めとして昔から重宝されてきました。なお、蜂蜜は殺菌作用が強く長期保存が可能ですが、大根を漬け込んだものはそれほど長持ちしませんから、冷蔵庫に保管して3日以内には使い切るようにしましょう。またご存知かとは思いますが、1歳未満の幼児には蜂蜜を与えないでください。蜂蜜との組み合わせは、大根以外にも生姜の搾り汁、あるいはレンコンのおろし汁をお湯で割った生姜湯やレンコン湯があります。生姜はポカポカと体が温まりますし、レンコンはビタミン C がたっぷりと含まれていますから、どちらも試してみる価値は十分にあるでしょう。日本の風邪対策として伝統的な方法としてよく知られているものをもう一つだけ挙げるとしたら、これは食べるわけではありませんが、やはり首にネギを巻くでしょうか。長ネギに切り込みを入れて曲げやすくした上で、タオルなどに包んで首に巻くという方法です。ネギは薬味として使われることからもわかるように、抗菌作用がありますから、その成分を吸い込むことで風邪を退治しようというわけです。長ネギの抗菌・抗炎症作用は、アリシンという物質によるものですが、アリシンは揮発性が高いので、吸い込むという方法は実際に効果があると考えられています。ただし、ネギやその液体が直接肌に触れるとアレルギー反応が出てしまうこともありますから、試されるのであれば直接皮膚に触れないように気をつけてください。またネギは鼻づまりの解消にも効果的で、ネギの切り口を鼻の近くに持ってきて吸い込むと、数分で鼻が通るそうです。個人的に試したことはないのですが、夕食のお鍋の時にでも一度試してみてはいかがでしょうか。一緒に鍋を囲んでいる人がいたら嫌がられそうですが。さて、ではここからは海外に目を向け、世界の風邪っぽい時の食事についてお話ししてまいりましょう。アメリカで日本の卵酒やおかゆにあたると言っていいでしょう。風邪をひいたらこれと言えるのがチキンスープです。チキン、つまり鶏肉に加えて人参や玉ねぎ、セロリ、ニンニクといった野菜を細かく刻んだものをくたくたになるまで煮込んだスープで、大抵ここにマカロニやヌードルなどの麺類か、あるいはライスが入ります。要は具沢山のおじやでしょうか。ほかほかのチキンスープは体が温まり、野菜たっぷりで栄養満点なのはわかりますが、なぜアメリカではチキンスープが風邪引きさんの定番になっているのか、その理由は はっきりしていません。一説には、古くからユダヤ人たちの家庭料理だったものが定着したのだと言われていて、実際、チキンスープは別名、ユダヤ人のペニシリンと呼ばれています。ユダヤ教の安息日は労働、つまり働くことが禁じられていて、その中には料理をすることも含まれます。しかし食べないわけにはいきませんから、前日のうちに食事の準備をしておく必要がありました。それでユダヤの人々の間では、大量に作り置きしておくことができるスープ料理が定番になったという背景もあるようです。また、アメリカで定着したもう一つの理由として、アメリカの家庭には伝統的にチキンスープの缶詰が常備されていることが多く、体調が悪い時に手軽に食べられる温かい食事として重宝されていたといったところもあるようです。ヨーロッパで日本の蜂蜜大根にあたるのが蜂蜜玉ねぎです。作り方は蜂蜜大根と同じで、カットした玉ねぎを数時間蜂蜜につけ取り出すだけ。食べ方も蜂蜜大根と同じです。どうも辛みがありそうで少し躊躇してしまいますが、意外にすっきりしていて日本人でもいけるそうです。また、日本で長ネギを首に巻くように、玉ねぎを喉につけるという方法も伝統的に存在するといいますから。このあたりはひょっとしたら、かつてヨーロッパから日本に伝わった方法なのかもしれません。フランスで、風邪をひいたらこれと言われているのがグロッグという飲み物です。これはラム酒をお湯で割って砂糖とレモン汁を加えたもので、好みでシナモンなどのスパイスを加えます。フランスのグロッグも日本の卵酒もそうですが、風邪をひいたら温かいお酒を飲むというのはほとんど万国共通と言えるかもしれません。ホットワインは定番ですし、ドイツではホットビール、ロシアではホットウォッカが飲まれています。北欧フィンランドで風邪をひいたらこれと言われているのが、ブルーベリーやビルベリー、リンゴンベリーといったベリー類です。日本で身近な北欧といえば、イケアと言ってしまうのは強引かもしれませんが、イケアに行ったことがある方なら、レストランや食品売り場で、ジャムやケーキ、パイなど、ベリーを使った食べ物が豊富にあることに気づかれたと思います。フィンランドなどの北欧地域は、国土に広大な森が広がり、そこでベリー類が多く取れること。そして、厳しい冬に備えるために、収穫したベリーをジャムなどに加工して、保存食とすることが伝統的に行われてきたこともあって、ベリーはとても身近な食べ物になっています。 それでフィンランドの人々は、風邪をひいたらまずはビタミンたっぷりのベリーを取るというのが定番なのだそうです。ベリーを水と砂糖で煮て、片栗粉でとろみをつけた温かいベリーのスープなどもあって、これは風邪をひいたときにムーミンママがムーミンに作ってあげたりもしています。また北欧地域に限りませんが、欧米ではエルダーベリーを生姜やシナモンなどの香辛料と煮て、砂糖を加えて作ったエルダーベリーのシロップを常備している家庭も多いといいます。風邪気味かなと感じた時には、お湯に溶いて風邪薬として使うのだそうです。またヨーロッパ各地では伝統的にハーブを使った風邪対策もあります。ドイツで風邪かなと感じたらまずこれと言われているのが、ジャーマンカモミールのハーブティーです。ジャーマンカモミールには炎症を抑えて喉の痛みを和らげるほか、穏やかな鎮静作用があるとされていますから、風邪症状を抑えるのにぴったりなハーブと言えます。他にも症状に応じてエルダーフラワーやリンデンといったさまざまなハーブをお茶にして飲むといいますから、日本風に言えばこれは漢方の煎じ薬にあたるのでしょう。ですから生薬をバランスよく調合して効果を高めてある漢方のように、セージやタイム、エルダーフラワーといった風邪症状に効果的なハーブをミックスしたお茶が、そのものズバリ風邪ハーブティーと名付けられて販売されたりもしています。またハーブは乾燥させたものをお茶にして飲む以外にも、抽出した精油をお湯に垂らして吸引したり、お風呂に入れたりもします。ついでにちょっと宣伝ですが、入眠夜話のサブチャンネル朗読ジュークボックスでは、香りの魔術師という物語の朗読を公開しています。10分ほどの短い物語とハーブの精油効果の解説を組み合わせたものが30話ほど公開されておりますので、もしもハーブにご興味がありましたらどうぞ。さて続いてはオーストラリア。オーストラリアで風邪をひいたらこれと、そこまで言うほどではないかもしれませんが、そんな時はよくベジマイトを食べるのだそうです。世界一まずいジャムなどとひどい呼び方をされることもあるオーストラリアの国民食ベジマイト、皆さんはご存知でしょうか。ベジマイトは一見するとチョコレートペーストのような濃い茶色のペーストで、それこそジャムのように瓶に詰められたり、一回分ごとに小分けされたりして売られています。かつてイギリスではビールの製造過程で生まれる樽の底に沈殿した酵母を食べていました。日本でも酒粕を食べますが、それと似たようなものでしょう。後にこのビールの酒粕には ビタミンが豊富に含まれていることが分かったため、これを凝縮させ、調味料などで味を整えて商品化されました。これがマーマイトという食品です。マーマイトはパンやクラッカーに塗るなどして食べられますが、塩辛く独特の香りと癖があり、非常に好き嫌いの分かれる食品です。発酵食品で外国人には理解できない食べ物。という点では、日本の納豆に近いポジションかもしれません。ちなみに、日本には同じくビール酵母を原料にした、エビオス錠や強力若元といった胃腸の薬がありますが、マーマイトの香りや味は、それに近いとも言われています。このマーマイトが、やがてイギリス連邦の一つであるオーストラリアに入り定着したのですが、第一次世界大戦の影響でその輸入が途絶えたため、国内で製造されるようになったのが、現在、オーストラリアの国民食とも呼ばれるようになったベジマイトです。基本的に栄養たっぷりで体にいい健康食品という扱いですから、風邪をひいたかなといった時などはベジマイトをお湯で溶いて飲んだりもするそうです。SNS などでは、まずいと噂のベジマイトを食べてみた、といった投稿もありますし、日本でもネット通販で簡単に買うことができるようですから、気になる方は取り寄せてみてもいいかもしれません。体にいいそうですから。さて、おしまいに軽くですが、お隣の韓国や中国も覗いてみましょう。食文化は日本と似たところがありますから、風邪をひいたら生姜湯や温かいおかゆを食べるといったところが一般的のようです。韓国では伝統的には夏の暑い時期に食べる、ご存知、サムゲタンですが、風邪をひいたかなというような風邪症状の時にも好んで食べられます。サムゲタンは丸ごとの鶏肉のお腹の中に、もち米や具材とともに高麗人参などさまざまな生薬を詰めてから煮込んで作るスープで、いわゆる薬膳料理ですから、これは間違いなく効きそうです。一方、中国でも、やはり風邪かなという時には薬膳スープを食べることも多いようですが、さまざまな風邪対策の中で目を引くのが、生姜コーラです。日本ではあまり馴染みがありませんが、実は中国以外の国でも、風邪をひいたかなという時にホットコーラはよく飲まれているのだそうです。コーラを鍋に入れ、生姜やレモンスライスと一緒に煮立てたもので、おいしくて体もポカポカと温まります。確かにコーラはエネルギーとなる糖分がたっぷりですし、さまざまなスパイスを原料としていて、もともと薬として開発されたものですから、これは理にかなっていると言えるかもしれません。ホットコーラが風邪対策として 中国など海外で定着して、日本であまり見かけないのは、かつて、コーラは体に悪い、歯が溶ける、などと盛んに言われた、コーラに対する昭和のイメージの影響なのかもしれませんね。さて、いかがだったでしょうか。ちょっと体調が怪しいなあという時に、日本の、そして世界の伝統的な風邪対策料理、ぜひ試してみてください。現在の日本では、風邪っぽい時に卵酒や蜂蜜大根を試すといったことも少なくなっていると思いますが、海外ではまだまだこれらの対策は現役と言えるようです。そのあたり、おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことが、たくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。